で、31回が、
第31回は桜大戦会議といろいろなお知らせと。
まあ、なんかいろいろしたんでしょうね、お知らせを。なんか桜大戦に関しては、一回取り上げておかないといけないと思ってたんで、で、桜大戦ってどういうものなんですかみたいな話を、富様に聞いて、富様に喋っていただくという回だったと思います、これは。で、ぐだぐだぐだぐだやったのをよく覚えてて、で、この時に、お知らせの後にぐだぐだ喋ってるうちに、これもそのままアップしたいんでいいかな、みたいになったので、これの派生が多分これだったんだよね。
実写版機動警察パトレイバーは相性問題である。
これですよ。パトレイバーの序章が上映された頃だったんですね。
ああ、なるほど、なるほど。
実写版の方の。一緒に見に行って、ゲラゲラ笑ってたんですよ、二人して。ひでえことしやがるみたいな感じで、ゲラゲラ笑ってたわけですよ。で、いざ帰ってみるとですね、見たという方が、お怒りな方が多くて、あんなのパトレイバーじゃねえみたいな、お怒りがあって、あれ、俺たち面白かったけどみたいなんで、これはもう相性だねみたいな感じな話を、小1時間ほど多分喋ったんだろうなって思ったら、これはあれですね、小1時間かなと思ったら、この回11本しか喋ってないんで、結論しか言ってないですね、俺たち。見ました？
なんかね、オープニングの映像だけを事前に見れるみたいなのがあって、ケーブルテレビだってやってたのかな、なんかそれ見て、あ、違うと思って
ああ、なるほど、
その
なるほ
時は見るの
ど。
やめたんですよ。
ああ、
で、
この
そ
辺
の、
が？
なんか、やっぱり、こう、パトレイバーといえば、劇場版アニメだと思ってたんですよ、その時は。
ああ、なるほど、なるほど。
で、その後にアニメ、テレビ版全部見て、あ、これはこれで面白いなって思って、そのノリが分かった上で実写版をなんかまとめてみたら、これはこれで面白いと思ったんですよね。
だからそうなんだよね。多分この時結構喋ったんだけど、ご褒美だよねみたいな話をしたという記憶があるんですよ。これは、押井守からここまでついてきてくれてるみんなに対するご褒美じゃないのか、これはと。ほんで、とにかく理屈としては全部理にかなってるっていうふうに僕たちは主張を続けた記憶がこうぼんやりあるんですけどね。だからまあ、ここでパトレイバーの話をしたけど、まあ、どうすか、ここまで見て。
でもこのパトレイバーのこれ実写版やるときはすでにもう多分リクさんともツイッター上でやり取りとかしてたんで、多分これもう聞いてますね、ここら辺は
なるほ
も
ど。この
う
辺
リア
か
ル
らは
タイム
もう、
で。
数波瀬さんはリアルタイムでリスナーになってきていたと。で、あれですよ、2014年の夏にわざわざこの回をやるっていうね。
第33回実話現代怪談特集会議。
こういう、
何で
た
したっ
だで
け？
さえ怖いものを嫌がってる富蔵さんに、僕が怖い話をするっていう。
こんなのありましたっけ？
あったんですよ。僕が体験した怖い経験とかそういうのを結構話して、へえみたいな話だけをする。そうなんで
まあ、こ
す
れは聞きたいな
よ。全然大したことない話ですよ、これ。ちなみに、笠橋さんはなんか怖い経験はしました？
怖い経験は、カツアゲされたぐらいしかない。
いや、カツアゲリアルに怖いよね。
オカルト的なのがないんですよね。
ああ、オカルトは信じる方なんですか？
カルトは、全然信じないですね。
ああ、なるほどね。
だから、そういった、なんか、こう、なんていうんですかね、オカルト現象を見に行く、取材しに行く映像とか見ても全然ピンとこなくて。
ああ、じゃあ僕があれだ、毎晩上に何か乗っかられてたとか言っても信じない方だ。
そうなんですか？
いつも2時頃に目が覚めるんですよ。ふっと2時頃に目が覚めて、時計見たら、わ、また2時やと思って、なら絶対100%金縛りが次来るんですよ。ピキンって、あって、
後
動
ろ
け
か
な
ら。
い。どうしようって、動けない。 うん、動けないのに部屋の隅っこ見れる、なんか立ってる、どうしよう。それが徐々にこう近づいてくるパターンが高校の時に3ヶ月ほど続いたんです。
ああ、毎日ですか。
毎日です。あれ地獄でしたね。
俺の友達もそういうタイプのやつがいて、あのなんか上半身しかない人間がマニマニマニマニマニマニっているとか、そういう話をなんか体験談として聞くのは結構好きですね。
あれね、上にその時僕上に乗っかられてきて、だんだんこっちにズルズルって来てるのが分かったから、うん、やべえなマジでって思って、俺その時ちょうどあの、うん、サイキック青年なんですよ。
おお。
サイキック青年なんで、うん、あそういう時の対処法として、
うん、
話しかけた方がいいっていうのを言ってた記憶があって、うんうん、なんか用ですかって聞いた方がいいって。
お
お、逆にと、
うん、
私に用があるんですか、私じゃないんじゃないですか的な意味で、なんか用ですかって聞くのって結構聞くよみたいなことを、そういや言ってたと思って勇気を出して目を開けたら目の前にこうドンといたんで、うん、そうやって聞いたら翌日からなくなったんですよ本当に。
おー、じゃあ向こう勘違いだったと。
そうそう、勘違いだったのかもしれないし、ただあの自分の住んで、その当時住んでた立地があの古墳があったところを無理やり削って住宅街にしたとこやったんで、考えさせられるものがあるなってぼんやり一人で思ったんですね。話とかを
結構ポルターガイストみたいな。
そうそう、ポルそうそう、そう、今でこそあのレディープレイヤー1に出てきそうなネタですよね。そうそうそう、そうですよ、ネタバレなのでこれ以上言えない。はい、まあそんな感じでちょっと階段でもしてみようぜみたいな感じで階段をぐちゃぐちゃした回だったと思うんですけど、でこれが次、
うん、34回原始圏2代目16巻よかったね会議と
ですね。はい、またあのこれで、まだらめの恋を、解きながら、富蔵がハラハラしてるっていうのを楽しむ回ですね。
うん、
これは、そうですそうです、
まあ、どんどん関数が増えますね。この
増えてますね。
増えてます。前にやったのが5巻ですもんね。
2代目の5だったんで、2代目の5だったんで、あの時点で15巻あたりだったんでしょうね。
ああ、そういうこと
ですか。うん。で、16巻だったんで、
うん、
もう、あの、この辺からハト君が大体こう、ハト君のトラウマの話に入っていってた頃がこのあたりじゃないかなというふうにちょっと思ったりします。うん、で、次、これです。
第35回ネクストジェネレーション会議。
これ、何のことかと思う方も、いるんじゃないかと。
パトレイバー。
そうですね。パトレイバーです。でパトレイバー多分ね、あの、第2章あたりを見に行った時の話を、良かったよね、やっぱり、みたいな話を多分してたと思うんですよ。結局我々はあの世界観が好きだ、みたいな。そう、グダグダやってて、もう次の第36回なんかタイトルだけ見て意味がわかんねえな。
第36回、秋の夜長の誤報会議。
何でしょうね。何したんでしょうね。我々。
何でしょうか。
ね、全くこの謎なんですけど、でこの36回あたり、36、37あたりになって、
第37回サプライズとファン心理会議。
何のサプライズで何のファン心理語ったんだろうね、これ。いや、本当謎だわ、この2つ。
そういえばネクス、あ、すいません、ネクストジェネレーションの、あの、カッパの回ありましたよね。あれが最高だったような気がしますね。
はい、風瀬さん、やっぱある程度分かってる人だ。
なんか、超バカで。
あの島田久作が死神博士の格好して出てくるやつですよ、駅から。ほんで、熱海の旅館であの酒飲みながら真剣な話するやつですよ。
うん、
最後は、あれは消されないオチなんです。そうです、そうです、うん。それそれ。あの、ガッパの踊りをね、畑山幸雄の奥さんみたいな人がするみたいな、あれで。そうそう。あの、実写シリーズの中でも若干意味がわからないという人と、めっちゃ面白いという人で、真っ二つに分かれる回ですね。うん、で、この38回あたりから、今の原型がもう一つ見えますね。
うん、第38回お正月だよアニメ祭り、みんなが見たアニメ編。
多分これはきっと姉貴を呼んでやってたと思います、僕。
うん、
うん、何見た何見たっていうやつですね。クミニエが、うん、登場して、 キャーキャーやってた回あたりですね、これね。
うん、
で、これ、わざわざ、わざわざみんなが見たアニメ編っていうことは別の話もあったのっていうことで、うん、同じ第38回でさらに1時間。
おお、第38回お正月でアニメ祭りフェイトカンコレ編会議と、
これはもう僕と富蔵が独壇場になってたんでしょうねこれはグダグダフェイトはどうだカンコレはだっていう話をきっとしてたんだと思うんですよ、本当それに付き合ってくれる人たちは心が広い人たちだなって僕は思ったと思うんですよねきっと。で、これですね、
第39回原始圏と特殊二課とデレマスとカンコレ会議。
もう喋りたいこと全部喋った回なんでしょうねこれね。ただここにも若干特殊二課っていうのを間に挟んでるっていうことは、
うん、
この実写版パトレイバー毎月してたんで、
うん、
毎月何らかの形で2人とも見に行ってたから、
うん、
とりあえずそれが良かったぞっていうことは主張してたんだと思いますね。
うん、
でこの辺は
あんまりあれですね、うん、デレマスってアイドルマスターですよね。
そうですね。
アイドルマスターの話もしてたんですね。
そうですね。
うん、
結構ね前の頃もしてて僕が千早が好きで、
うん、
千早いいよねみたいな話したら、でもゲームですると千早ってっていう話になっちゃうっていうパターンで。
うん、
僕が好きなんですよこのシリーズ。で、デレマスいいよねみたいな話を多分僕してたと思います、これ。多分すごくしてたような気がする。多分でこの辺から多分数長谷さん間違いなく聞いてたんですよ。 100% 聞いてたんですよこの39回38回あたり。もうヘビーリスナーになりつつあったと思うんですよ。でないとこの第40回はなかったと思うんで。
おう、第40回サイコパス会議、
これは笠原さんのリクエストです。劇場版サイコパスを見てお二人のご意見を伺いたいですっていうのをツイッターで飛ばしてきてくれたんで、じゃあやりましょうかみたいな感じで、二人で見に行って、ああこうなるんだねみたいな話をしながら、無事続編が作られるよということで公式に発表されちゃいましたけどね。
あ、そうなんですか。
そうですよ、作るみたいですよ最後は。あ、やるんだみたいなの言いましたけど、楽しみですね。
うん、
まあ牧島以上の悪が作れるのかどうかっていうのはちょっと謎ですけどね僕は。
でもね、脳みそをね、なんかどうにかしてほしい。なんかグダグダに共存みたいな感じがするじゃないですか。そうです
ね、共存関係になっちゃってますね。笠瀬さんはぶっ潰してやりてえ方ですか。
もうぶっ潰してほしいですよ。もう
ぶっ潰してレディープレイヤー1みたいな世界がやってくるみたいな。
いや、もうナウシカの原作版みたいに、
あ、なるほど、もうあっちの方で、
巨神兵に、全部握り潰させて、
パウンって音がするみたいな。
ブシューって潰れてってね、もうで世界はね、もう多分混沌とするんでしょうけど、
黄昏の時代を歩まないといけなくなるんですね。なるほどな。まあそんな黄昏の時代を歩むのかなっていうので、なかなか今現状が厳しい状況の中でやってはるんだろうなっていうのを思いながら、クミネーを交えて話をした。結構思い出深いですねこれ。
第41回本屋さん会議、これはもう最高ですね。
なんか好評でした確かにこの回。スリップの意味だけでみんなへーってなってたんですよね。そうそうそう。あ、そうなんだってちょっと思って。
本屋にね、注文してもこんな大変なんだと思って。
今時こんなシステムでやってんのマジみたいな風に言われそうな。本屋さんには優しくしてあげてくださいって僕が言い続けてた回だったんです。はい。そうですね、この回でね、いろいろと今と昔とあんまり本屋さんやっぱ変わってないなって調べて思ったのと、本屋に椅子をとかカフェとか置くのは反対っていう、
う
ちの番組では結構主張した部分があったかな。うちの番組というか僕が主張したっていうのかな。で、次ですが、どんだけお前らこだわってんねんって言われそうですけど。
第42回ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレーバー首都決戦会議と。
ということで、劇場版の 完全な劇場版ですね。
イベントじゃない劇場版。
劇場版ですね。あの続きものじゃない、1時間で終わらない、劇場仕様できちんと作ったパトレイバー、よかったよね、みたいな。もう、あの都庁があのヘリで攻撃されるとこで大興奮っていうね。
ああ、そういえば、なんか、見たと思うんですけど、内容すっかり忘れて、いやそんなシーンもあったような気がする。
そうです、そうです。もう本当に。そうです、そうです。ということで、パトレイバーにこだわり続ける僕たちっていう中で、全く違うものがこの辺が飛び出してくるんですね。
第43回、ひもの神と腹ペコ会議。ああ、ひも神様みた
いな。一躍ね、あの、世の中の話題をかっさらったかと思ったら、その、その、なんていうんですか、あの、シーズンしか話題にならなかった。ヘスティア様を称える、かと思いきや、あの、いや、でもヘスティア様も可愛いけど、セイバーも可愛いんだよって、クミネーにずっと僕がセイバーは可愛いって言い続けた回、これね。立ちが笑うよ、リクさんみたいなノリになったっていう。はい。そうです。僕が結構こだわってる神様と王様の話をしただけの回ですね。はい。で、富蔵さんは出てこないのという声を、まるで、聞いたかのごとく、44回。
第44回、原始圏2代目と氷室の天地最新刊よかったね会議。
で、僕らの好きな漫画の話しかしねえっていうこのスタンスが若干伺えるんですけど、まだこの時点で原始圏があんなに続くなんて二人とも思ってなかったですね。いつまでやるのこれって言い出したが、多分これぐらいの頃だったんではないかしら。なんかそう思いますね、ぼんやり。
もう僕も、鳩くんが、その、昔のトラウマ的な話をしてるとこまでは読んでたんですけど、
はい。
あとは鳥頭で内容を聞いて、なんとなく自分の中で完結みたいな。
マダラメハーレムはもういいや、みたいな状況ですね。みんなそうなっていったんだよね、この頃あたりから。ハト君の問題大体解決したけども、マダラメハーレムまだやるのみたいな、状態になって、45回は結構投げやりなタイトルですいません。
第45回いろいろ振り返ってみたよ、会議。
なんか振り返ったんでしょうね。タイトルからは一切わからない。なんか振り返ったんですよ、でもきっと。で、次の会議で、数瀬さんはきっとあのことを思い出します。僕はそう思います。ツイッターでもつぶやいてたぐらいだから。
第46回、僕と私のドラゴンクエスト会議。これはちょっと悲しくなるやつですよね。
そうですね、ドラクエって多分この時ね、クミネーと2人で撮ったんですよ、
で遅れてきたんじゃないですか、富蔵さん
で、富蔵さんそうなんかいなくって、ドラクエの話せっかくいないしやろっかみたいな話になって、なんで いてもいいじゃんみたいな話になって、
持ってたみたいな。
そうそうそう、クミネドラクエやったよねとかいう話で、ああ、なんかあれやったよって、4から何々までとか、俺は1から何々までやったんだみたいな話をしてて、富様やってないのみたいな話になって、数瀬さんが悲しい気持ちになるっていうね。
いや、僕もね、なかったんで、
ああ、
気持ちは分かりますよ。
でも実は僕もなかったんですよ、最初。
あ、そうなんですか。
ドラクエすごく流行ってた頃、僕もファミコン持ってなくて、みんながやってる中、僕もゲームブックで、頑張ってた方でしたよ。
あ、そうなん
ですか。はい。だから、彼がやってたゲームブックは4だったと思うんですけど、僕がやってたゲームブック2でしたからね。ここでジェネレーションギャップが出るんですけど、4まであの本出てたんだってちょっと驚いたんですよ。多分あの回で。
家がない、そうそう、家にファミコンない子用の、ね、需要が
需要があったっていう、ね、ゲームブックでみたいなところですよね。
僕はスーパーマリオの面をノートに書いて指で飛んでました。
それも切ないわ。それもすごい切ないわ。僕あれでしたからね、満足できなくて自分でゲームブック作って友達にやらせてた方でしたね。今思えばあれがなんか今の同人活動と一緒だよねって思う。なんか。
あれです。反骨ですね。
ですね。
雑草、雑草魂。
雑草魂ですね。ほんなら、お前のゲームブック難しいよって友達に言われたのはよく覚えてる。あれ、本格的なのはサイコロ振ってこうなんだけどな、とか思いながら、うん、作ってた記憶あるわ。だから TRPG への目覚めですよね、僕のね。ということで、で、この時にドラゴンクエストに関する思い出話をみんなでして、47回で、パターンが一つ入るんですよ。
ああ、47回富蔵提督からの夏コミ戦果報告会議と。
ね、これが結構大体前後編になって2時間やるよっていう展開になっていく。流れの中、この夏ですね、ある映画が上映されまして、これですね。
おお、第48回実写版進撃の巨人会議。
佐瀬さんは見たんですか、これ。
あ、見ましたよ。後半は映画館で見て、前半どうだったかちょっと忘れましたね。
ああ、なるほど。へえ。結構これでもテレビでやるの早かったんだっけ？
ああ、そうでしたっけ。まあ、邦画は結構早いですよね。確かに最近テレビでやるの。
だからなんか劇場版もすぐやって、すぐ後半みたいな感じになったんかな。まあ、何せよ、実写の進撃の巨人どうだっつう話をぐだぐだぐだぐだ、
結構やってましたよね。
やったんだよね、これね。ね、結構2人とも楽しんで見てたんだよな、それなりに、否定も肯定も特にせず、バカにもせず、あれはこうなんだねみたいな話をしながら、ただ一方、苦言を呈したのは、設定盛りすぎて、話に入り込んでないよ、設定っていうのだけ言ったのはよく覚えてるな。だからちょっともったいないかなっていう話をして、でこの実写版進撃の巨人をやった後にあれですね、ゲストでトワルちゃんと呼びまして、
第49回日本史を学ぶ婦女子会議
です。婦女子を一人呼んで、なぜかというと、その婦女子が鎌倉時代と江戸時代の江戸時代、鎌倉時代の次の時代は江戸時代だってツイッターでつぶやいてて、違うよっていう話になってあれみたいなその辺が私本当に分かんないんですっていうんで、一回、収録しながらでもいいなら話してみるみたいな話になって、二人で話すの不安だったんで、クミネを呼んで話を聞いてあったと。
いや、これをスーパーで買い物してる時に聞きました。
ああ、そうですか。
結構あれなんですよね。こう何を聞いてた時の何してたかって結構覚えてないですか。
あるね、あるある。
結構そういうことがあって、これ聞いてた時はスーパーで買い物してた、あのスーパーで買い物してた時の聞いてたなっていう記憶が。蘇りますね。
結構リスナーさんのあれですね、思い出に残っているのかもしれないですね。で、いよいよもう49回ですから、50回まで来たよっていうので、せっかくの50回だしっていうので、我々の性格上好きすぎて語れない中、ゲストの方を呼んで50回だしこれをやろうっていうことで。
第50回魔法少女まどかマギカ会議前編我々の物語、これはね、僕が初めてお邪魔した会議、
そうですね、笠瀬さんがゲストに出ていただいてまどマギの話をしたっていう会ですね。前後編で結構グダグダグダグダ、ああでもないこうでもないっていうのをやり続けてたような気がしますね。
50回だったんですね。
50回なんですよあれは。そう、この時にシャフトのパースの話、あれを風間さんが前編の後ろの方で教えてくれて、それからすごく納得して、ああ本当だわっていうのを、シャフトの作品を見るたんびに納得するっていう状況に僕なっていったんですよこれ。という非常に風間さんと直接喋ってたのも、だからもう一回会ってたんだよね、多分僕は。 富様も、
ね、富蔵さんに会ったのが先だったんで、
先だったのかな、
うん、だからこの後なんか夏コミなんですよ、あの富蔵さんと初めて会ったのが。
夏コミの時にも
がってたんだ。これの前か多分これの後の夏コミでしょうね多分。
これが11月の28日なんで、
うん、
この月にあの風間さんと僕も会ってるんで、11月3日に初めてお会いしたと思うから、
じゃあこの年の前に先に富蔵さんに会って、
かな、
で、うん、この僕のわたらじの方で、うん、あの怒りのデスロードを一緒に撮ったっていう。
そうだそうだ、撮ってたねデスロード、そうだわ、うんうん、そうそう、だからその回ですね、だからそういう、うん、ようやくなんか3人でちょっとスカイプでおしゃべりができたね回でもあったのかな、
うん、そうですね、
ね、ああもうあれですよ、かれこれこれが何回だ、うん、何回とか何年、何年の話だ。2015年ですよ。
あ、15年ですか。
うん。
15年、だから、まあ、3年。
3年前ですね。
うん、まあ、2年半前ぐらいですか。
うん、
うん。
早いもんだな。
うん。
年半分ここまで来ちゃいましたね。
ええ。
か。なんだと、大体でも iTunes に載せ出したのが40回からなんですよ。
あ、
うんうん、でリクエストくれる人もいるしっていうので、うん、じゃあ iTunes でやっぱりちゃんと乗っけた方がいいかっていうので、とりあえず iTunes で聞けるような形だけ、体裁だけは整えようみたいな感じで、
うん、
であの iTunes に登録はできるようにはしたのかな、
うん、
なんか記憶ありますね。でそれにしてはやってることがあんまり変わっていないっていうね、
うん、でもなんとなくあれですね、最初の頃からだんだんこう形になってって、
そうなんですかね、
こうなんていうか、こうまあ何度もやるテーマがだいたいこう幹になってくるじゃないですか。
あ、確かに確かに確かに確かに、
そういうのがこうやっぱ繰り返し出てくるテーマがこう、
そうです ね、
ね、メインになってきますよね、うん、
かもしれないですね。で、第51回もやっぱりそういう形で、
うん、第51回富蔵提督の冬休み会議ガルパン&カンコレ編
ですね。これは2つに分かれて、うん、ガルパンの話と劇場版のガルパンが上映されたんですよ確か、
うん、
2015年の11月に、で見たみたいな話をやっとここで収録ができたのってが多分ここだったんだろうなというふうに思いますわ。で、1時間ばかしガルパンとカンコレの話をした上で、でその続きで後編であのコミックマーケットの話を、
うん、
あの海蔵さんにしてもらったっていう回ですね、
うんうん
うん
うん、
そうそう、
第52回ブレるマダラメさんとブレない富蔵さん会議、
これ多分ね、あのマダラメさんがハーレムの中でどの子がいいかなっていう、うん、ブレてる中、あの、うん、富蔵さんはいや僕の嫁は金剛ですからって言ってたのとスーちゃんかわいいねって言ってた
会議、ちょっとじゃあちょっとあれ予見してたみたいな、
うん、ブレてないっていう、ね、ブレがなかったっていう、そう予見してたんですよ、ねさすがマダラメだぜって今言ってちょっと僕興奮するんですけどね。あとあれですね、この次の会議はちょっと僕何言ってんだ俺ってタイトルつけた自分が思いますね。
おお、53
思い出した、
ガルパンのガルよかったよね会議、うーん、
これは多分ね、あのくじ引きっていうか、
あ、はいはいはい、
してガルパンガールズの誰がいいみたいな話をごちゃらごちゃらしたんだと思いますね、結局このところ2人ともあの西住あの姉妹にこだわりがあるっていう、妙にっていうのがあったのかな。
いや、なんか、うん、
うん、
なんかこの、あ、鳥頭さんと俺は完璧にこの作品の読み方が違うなと思ったんですよ、これ聞いてたときに。なんか僕って、あの、そこまでキャラクターでキャッキャできねえなと思って。があのバトルシーンはすごいけど、あの2人はそこよりもキャラクターの キャラクターでキャッキャしてたんで、ね、あ、こういう方が正しい楽しみ方なんだろうなと思って
萌えの楽しみ方してる
そ
うかもしれないね、うん、そうかもしれません。で そんなガルパの話をしてる連中がの第54回、
うん、出た第54回アダムとイブと映画の話、これは買いましたよ。
これは買いね、カザスさんがお買いになられたということで、
最高ですね、アダムとイブ
漫画です、漫画アダムとイブ、うん、ひどい漫画よねあれも本当
髪の毛で、ね、女の髪の毛を燃やす匂いを嗅いで、止まんねえみたいな、
スンスンする話です、ね、あれね本当ひって話だよな
あれ最後読みました、あの2巻
読みました読みましたあんな
めっちゃ壮大な話で
マジかよって思いましたね。
しかもあの双子の捜査官みたいなの超、ね、無駄死にするために出てきて、
あとあのアイマスク怖えって思ったんですよ、ええ、キャバクラの姉ちゃんのアイマスク怖えって思ったんですよ取ったらこれ別人じゃんみたいなあれだけでギャグになってるっていう あれすごいなと思って、はいはい、思いましたね。よくあるあれですよ、うん、パネマジじゃんっていうのと同じ状況ですね、はいはい、ということで、はい、パネマジに関して不思議に思った小学生ぐらいは検索するなよ、お父さんとお母さん怒られるからな、お父さんの前で聞くなよパネマジって何みたいな。次の第55回、これなんかあったんでしょうね、
うん、あ、第55回、酒は飲んでも飲まれるな会、
思い出しました、あれです、あの僕が大洗いに行った時に夜ご飯食べに行った焼き鳥屋の親父に絡まれた話を1時間やったんです数瀬さんバカ受け会ですよ、あれね本当忘れませんよあの親父で茨城県の人なのか思ったら俺北海道の出身なんだよ茨城県の人でもね本当皆さん、あの居酒屋のあれですよ、引き戸を開けて目の前でお客さんに肩組んで飲んだくれてる、うん、親父がいたら逃げた方がいいですその後間違いなくこっちがターゲットオンされます本当あの気をつけないとあれはそんな話をこうグダグダして、大洗の話、お土産話をするのかといえば全くそんなこともせず、
あ、第56回踏み
切るしと、
うん、
今期のアニメは何見てるの会議ということで、
うん、
この辺からですね、今期何のアニメ見てんのみたいな話をこう3人でしがくっちゃべるようになったっていう、
うん、
この辺から結構なんかリスナーさんがちらほらいろんな界隈に現れて、うん、クミネーの評判がいいっていうのが分かった、
うんうん、
やっぱり広島の方言かわいいとか、そのあちこちで飛んでるっていうのをちょっとチラチラ見ながら、
クミネさんの進化はやっぱりね、うん、昼ドラだと思ってますちょっと情報が全部パチンコっていう、
そうねそうね、基本そっから来てるっていうアニメにハマったのそっからよみたいなのがすごく、うん、あ、すごく僕は納得したからね、あ、なるほどみたいな、うちの今勤め先の社長もそれだったから、あれ、リクさんアニメ好きなのみたいな話で、うん、え、社長見るんすかみたいな話した時に、何々化け物語とかって見る、リクさんみたいなふうに言われて、
うん、
いや、見ましたよって言ったら、あれって面白いよね意外とって言われるっていう、うん、パチンコでね、やるからって言って、うん、あ、やっぱスロっすかみたいな話をしてて、
意外とね、そうこうなんていうか、パチンコする人ってあんまり興味ないのかなって思ってたんですけど、うん、意外とそういうフィードバックがあるっていう、う
ん、あるんだなって思って、だから需要と供給がきちんとなってんだって僕すごく思った点があります。
そうですよね、
うん、やっぱ話が気になるんで、見たら話が結構面白いんだよねっていうふうにうちの社長も言ってたね。そうそう、だからへえと思ったところがあった。で、第57回は、まあ、富蔵さんのこだわりかな。
第57回、リボンの武者会議。
これはリボンの武者という漫画がございまして、ガルパンのスピンオフ漫画なんですけど、
うん。
うん、それに関して、1時間ばかし、こういう漫画だ、うん、今後どうなるんだ、みたいな話を、こう、わーわーやったような 覚えがございます、うんうん、今もね連載中ですしコミックも出てるので、
うん、
読んでいただきたいかなと思うんですけども、で、第58回はこれは富蔵さんのリクエストでした。
あ、58回塚口さんさん劇場さん会議と、
さんざんぱら僕らがガルパンで音響に関してお世話になった、うん、塚口さんさん劇場さんという映画館さんのことを取り上げたという回ですね。風瀬さんはよく行く映画館とかあるんですか？
よく行くのは、まあ、こだわりとか抜きにすれば、もう本当に近くの、東宝ですよ。
ああ、なるほど。
と、あとは、そこに近くにある楽天地っていうのがあって、それはもう本当僕は子供の頃からあるんですけど、最近珍しい、なんていうか、こう、整理券じゃない、どこに座ってもいい、タイプの映画館なんですけど、ただ、もう、今年で、そこも東宝になっちゃうんですよね。
ああ、なるほど、飲み込まれていくんや。
うん。すごい量で東宝増えてるんです、
最近。やっぱ強いんやな。そうか、そうか。いやまあ、この塚口さんさん劇場さんは意外とね、本当尼崎のところにある大映の下みたいなところにある映画館なんですけど、
うん、
通好みな映画をきちんとねやってくれるんで面白いなと思う。
なんとなくこっちで言うとこの立川の、
ね、そうっすね、
爆音よくやってるあそこにちょっとこだわりがあるの、近いのかなっていう気はするんですけど、
ありますね、結構リバイバル上映でも貴重なものをやってくれたり、軽音なんかは僕はここでリバイバル上映するって知って初めて行ったんですよ、
うん、
その時が初めてでしたね。で、軽音と出会わせてくれた映画館だったんで非常に思い入れが、あるところもございます。で、第59回クミネートキャッキャやったような記憶はあるね、
第59回くまみこよかったたんじゃね会議、
くまみこというアニメがあって、最終回がすごく不評で、
なんかあれなんか言葉がありましたよね、モフモフなんとか何でしたっけ、なんかありましたよね、
よかったよくまみこっていう、くまみこの最終回だけを上げつらうんじゃなくてトータル的に見て、最後でもあれで二人幸せじゃんっていうのをクミネートキャーキャー言った記憶がございます、で59回まで来てこの60回10回ずつよくうちの番組持ったなっていつも思いながら配信してるんですけど、60回は安定の
第60回原始圏ネタバレするけど20巻会議ネタバレありと、
そうですね、
うん、
まあ、原始圏この時でもまだまだらべさんは決めれないと、で富蔵さんがいい加減に決めろよってなってるっていう状況が続いてたっていうね、そうです。でうちのタイムラインでチラチラもう原始圏まだ続くのって言ってはる人はうちの番組聞いてくれてんだなってぼんやり思ったりもして
このタイトルで
気づくっていう、みんな出たよってで、61回が、はい。
第61回、ジッチとバッパとキー系ソフト会議ネタバレあり。
これは、あれです。映画館でマナーの悪いジジイとババアの話をした後に、キーという泣けるゲームを作ってた、ゲームソフトの話を富蔵さんとくっちゃべったんですよ。どうですか？
なんか、話は聞くんですけど、そういうキーとリーフですか、
はい、キーとリーフ、はい、
けど一個もやったことはないんですよ。
そうですね、アニメもいいですよ結構、プラナドなんか僕おすすめですよ、すごく、風瀬さんは映画館のマナーについてどう思ってるんですか？
いやこの前も隣のちょっと、アベンジャーズ見に行ったんですよ、アベンジャーズぐらいだとそんなに、映画リテラシー高くない人も来るじゃないですか、
どうしてもね。
でオラオラでなんとなく両方にある肘のせ、あれってなんとなく使わないのがマナーじゃないですか。
マナーですね。
まあ、飲み物は置くけど、
うん、
でもすごく膝を肘を置いてくる、まあ、それでうっと思ったんですけど、で、あのまあ映画長いんですけど残り30分ぐらいで、あのスマートウォッチ、スマートウォッチってなんか顔の方に向けると光るんですよ。
認識しようとしよるんや。
そう、うん、なんか5分おきぐらいに時間見るんですよ。それが光るんですよ、見ると。
鬱陶しいね、それ。
ものすごい気になっちゃって、それが。
風瀬さんがキャップやったら、シールド投げてるとこやね。
そう
ガン。
もう、ハルク化するかっていう。
アイコン緑やしね。ほんまや。いや
でもなんか注意できるほどのことじゃないじゃないですか。
そうっすね。
注意できるぐらいやらかしてれば注意できるんですけど。
ね、微妙、微妙っちゃ微妙かな。難しいとこやな、あれ。時計って自分でも気になるんよね、あれ、時計の光っていうのも。
そうなん。
反射して。僕はあの、時間が気になったら嫌になるから時計すら外すんですよ、映画見るとき。自分の中で時間が気にならなくなるから、そのせいで時間から縛られるのが嫌なんで、
うん、
時計外してスマホも消してみたいな風にするんやけど、うん、まあ、あの僕はあのスイスアーミーマンの時に3回電話に出たジジイ忘れないですけどね。本当ね、その風瀬さんのところで、スパスパさん
と、ちょ
っと風瀬さんにね、お話しましたけども。まあ、そういう映画館にいる、ちょっとマナーの悪いご年配の方に対しての、ちょっと注意していただけるとっていうことも多分この回は言ってたんじゃないかなというのと、チッチとサリーっていう漫画いいよね、みたいな、小さな恋の物語っていうんですけど、
うん、
その漫画いいよねっていうの、チッチとサリーと、チッチとジッチを掛け合わせたっていう、
非常に、
わかる人しかわからないっていうね、回だったんですけども。うん、で、次が、第62回なんですけど、そうか、62回はこれなんだっていうふうに僕もちょっと思いましたが、これは未だに聞いてない方もいるかもしれないですね。
62回見た人だけ聞いてほしい、シン・ゴジラ会議。
シン・ゴジラですね。シンゴジラを取り上げて、僕がすごくシンゴジラにテンションが上がってたと。
うん。
でもこの時僕4回ぐらい見てたと思うんですよ、シンゴジラ。はい。で、富蔵さんは僕ぐらいまではまだ来てなかったので、若干ギャップがあったっていう中で、でもここは良かった、あそこは良かったってキャッキャキャッキャしてたっていう回でしたね。そうです。で、このシンゴジラの回をやって、後にやった翌週かなんかにすぐに収録しようっていう話になって、収録したのが次の第63回で、
うん、第63回、新海監督が好きすぎて話のネタまでいかなかった君の名は会議。
そう、うん、新海監督の君の名はをネタバレで喋ろうっていうふうに言ったのに、新海監督が好きすぎたがために新海監督の映画作品を振り返った結果、うん、1時間で収まらなかったっていう、まあ土台無理な話だったんだって僕は思いながら、秒速5センチメートルでいうとこの電車通っちゃうよっていう。
だ、あ、僕あんまり新海監督リテラシーが高くないんで、あ、すごい思い入れだなと思って聞いてましたね。
いや、2人とも鼻息荒かったもんね、この回ね。流れは確かに。そう、
富蔵さんはな、あの新海誠好きっていうのは、
そうやね、
こっち来た時に一緒に話した時に
ね、
あったんで、
あの雲の向こう約束の場所をね、あの風瀬さんがちゃんと取り上げて、あげて、すごい富蔵さんが嬉しそうにお話をしていた聞いて、僕はすまんなすまんなって思ってた、よく覚えて。ああ、わしゃあの作品なあ、まあ、みたいな感じなんやっていうので、
うん、
あの君の名はに関しては僕も富蔵さんも結構わーわーなって、64回に、今度こそ君の名はネタバレしたぞ会議みたいな、
うん、
ネタバレ全開で会えたの知ってるのに、話してる最中も会えないかもしれないみたいなノリで二人とも喋ってるっていう。で一応会えたよね、会えたよねって二人して確認してるっていう、回のがこの回かなというので、非常にあの君の名はあの実況に向いてるなっていうふうにぼんやり思った、ありましたね、あれは。 新たなバルスが生まれたんじゃねっていうふうに思いましたね、今年の正月。結構見てたとき、ツイッターを
見たとき。そうなんですか。どの君の名は
会えるか会えないかでハラハラし続けてるところで、会えた瞬間に会えたっていう言葉をみんなが一斉に打ったのが印象的
だ
った。君の名は1月3日でしたね、今年の。あれ楽しかった。
まあ国民的なね映画になりましたよね。
なりましたすごく。で、第65回もこの辺はうちで言うとこのテンプレートだと思うんですけど、
第65回ほぼ雑談2時間スペシャル会議と。
この辺はスペシャルですね。2時間ぐらいもうそのまま1本でやったっていうパターンだったんで、だからまあなんかこの辺ってあれなんですよね。もう聞いてらっしゃるリスナーさんとしたら、あ、いつものやつだみたいな感じなのかなっていうふうに勝手に思ってる。あって。3人で雑談するんでしょみたいな回ですね。で、66回が。
第66回日本シリーズと週末のイゼッタ会議。
そうですね。広島が。日本シリーズに進出しておめでとうっていうのと、週末のイゼッタっていうアニメにのお姫様に僕が異常にハマるっていう。あのお姫様最高だよ組ねっていうのを僕がずっと熱弁するっていう、さっきガルパンのところで風瀬さんが言った、あ、この人たちはキャラ萌えなんだっていうのと同じですね。はい、そうです。で、多分これ67回はあれなんじゃないですかね、
第67回ハロウィンパーティーの結果報告と漫画の話とか会議。
これ風瀬さんがゲストなんじゃないですか。
あ、そうかな。あれじゃないですか、富蔵さんが自分がコスプレした話をしてたんじゃないですか。なんか鎧かなんか着たみたいな、
なんかそんな話もしてたな。
なんか結構本格的な何かを着たみたいな話をしてたような気がしますね。
そんなこともあったね。この辺からあれですよ、リスナーさんの方が僕より覚えてるっていうのがこう明らかになっていくっていうね。漫画の話、何の漫画の話したんだろう。あんまり記憶にねえな。で、68回、
第68回祝完結原始圏第21巻ネタバレ会議と。
いや、終わりましたよ、風間さん。
すごいですね、21巻もいったんだ。
そうっすよ、終わった、終わったんですよ。長かったよね、確かにね、これ、長かった。で、これは
妊娠の漫画
あ
スポットとかって間に書いてたんですか。
あれもあれば連載原始圏やってる途中で書いてるんですよ、別の雑誌に。
あ、そうなんですね。
楽園っていうやつに書いてるんですよ。ウェブ雑誌になるのかなあれは。書いて
る。あ、すいません、全然関係ないけど、そういえば娯楽に佐村博明
の探偵、佐村さん、漫画書いてますね。
見たですね。
チェックしたいんですよ、あれも。これは
面白いらしいです。
面白いやつや
って。大体あの人の短編面白いですけど、
おっさんやし面白いやつやってあの人の過去おっさんってなんであんな面白いんやろうね、思いますわ僕。で、この原始圏ネタバレ会議も実は前後編でやってます、で、前編はこう漫画の多分振り返りをやって、後編はやっと終わったねみたいな話を多分したのかなというぼんやりと思ってますけど、で、第69回はいつものパターンですね、
富蔵提督の冬休み委員
ですね、旅行記、旅行シリーズですね、はい、です。彼のおすすめの、同人誌とかサークルさんの話を聞き持った上で、第70回がうちとしては意外だねっていう、
第70回スタジオジブリ会議。
笠瀬さんはジブリ好きなんですか。
まあ、子供の頃は普通に人並みに親しんでたし、 まあ、宮崎駿はまあすごいなと思ってたし、最近いろんなとこで聞くあの高畑勲の話聞いてると、この人もすごいなと。
あの人狂気だよね。
思い始めてきましたね。なんか今日聞いたマクガイアゼミっていう、マクガイアなんとかっていうのがあるんですよ、ニコ生のやつで。それ聞いてたら、あの東映なんか、もともとジブリの前にいたアニメスタジオ。
はいはいはいはい。
で、こう、組合の長をやってたみたいなんですよ。で、頑張らなければいけないんだみたいなことを言いつつ、もうすでにジブリ行くことは決まってて。
あ、怖い怖い。
怖いな、この人。
怖いわ。
そういうこと平気でしちゃうっていう。
静まる太陽の三浦友和みたいや。怖いわ。
それを見て宮崎駿は一層尊敬したみたいな。
なるほどね、なるほどね。それでいいんかね、共産主義者は。うん、ちょっと思うけどね、僕は。はい。で、第71回。
第71回、見た人向けの虐殺機関会議。
これは僕のこだわりですね。
うん。
同計画さんが好きなんで、劇場版の虐殺機関やったし、ちょっとやろうぜって言って、原作読んでねえから、やっぱ難しいよっていう話になっちゃったっていう、
うんうん、
ね、読んでる人と読んでない人の温度差でここまであるんだっていうのを感じれるかなみたいなパターンを書いてる人するかなと思うんですけど、うんうん、
結構難しいっていう意見が多かったんですか。
多かったですね、やっぱり。で、原作読んでる人は、原作読んでる人でもうちょっとあそこが描けてたらっていうのはあったんだけど、その僕は伊藤計画さんがこの虐殺機関なりその後の作品でテーマ的に持っていったものの集約してた映画だったと思うんで、すごく良かったと思うのと、トランプ政権が誕生するのと被ってきたから、すげえタイミングで上映したなこれっていうふうにもちょっと思ったのね。だからいかに言葉言語っていうものがその狂気になってしまうのか、武器になってしまうのかっていうことを表した映画であるので、今からでも遅くはないので、ぜひ今でもやっぱり見ていただきたいなと思う映画だし、
うん、
そういう意味ではずっとこう時代に乗っかっていける映画の一個かなというふうにはちょっと思ってるはございますね。なんか今になってね、どこぞかの国の総書記様が結構いい人っぽいじゃんってラジオで普通に言えてしまうっていう怖さですね。僕ゾッとしましたね、そんな簡単に言う。
僕あれ、コーラ、すいません、自分のサイトの話なんですけど、まあ、ショート SF ショートショートで、あれの話も考えてて、まあ、全部コーラに結びつけなきゃいけないっていう縛りがあるんですけど、
なるほど
将軍様が、もうあの階段の直前に冷麺食ってきてるんですよ、でも全然味が、
ね、
全然味がしないんですよ、緊張しちゃって。
なるほど。
でもう参ったと、でもう大好きなコーラを飲む手も震えて、そこら辺ビシャビシャになっちゃうんですよ。
で
時間がないからこのまま行かなきゃいけないって言って、行って南の大統領と握手するんですよ。したら南の大統領がなんか手がベトベトするなって思うっていう。
なるほど。でもあれやね、地味に将軍様がコーラが好きっていうのは向こうのコーラ思い出すんで、メッコーラ思い出すから俺。
何すかメッコーラ。
向こうのコーラが昔ね、流行ったことがあったのよ。
向こうって北朝鮮のコーラってことですか。
向こう産のコーラ、朝鮮半島産のコーラなのかな。なんか、それが俺の子供の頃っすわ。メッコーラっていうのがこっちに来て、まずいんかうまいんかようわからん味してたんだね、ほんまに。ただ子供心に薬品酒きつっと思いながら飲んでたんはよう覚えてる。
あ、じゃあちょっとそれも使わせてメッコーラ。
多分メッコーラやったと思うんすわ。
後編へ続く。